まきとラジオ。ご機嫌いかがですか。マギとラジオ第665回、マギです。
2023年1月29日配信、肉の日、トラニです。
この番組はシーザーブログ、ポッドキャストアプリ、 YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ先週はね、
はい、
ちょっと遊びすぎて、
そうですね、
録音できなかったんで、
はい、申し訳ございません。
8年前の配信を再配信してしまいましたけど、
話すも涙、聞くも涙
聞いてる人涙かどうか分かんないですけど、
いやなんか忘れてたことも思い出した。
うん、
懐かしかった
ね。
うん、
なんかやっぱいいね、
やっぱり
そうですね。まあ、配信という名を何かけ、かけて込めて、
私たちの日記みたいな、
そうだね、聞き直してみると
ね、
まあ、初心じゃないけどまたね、気持ちが
新たにってい
うのもあるし、
ね、うん、思い出されたね。
ね、そうだね、
うん、感慨深かった、ね、
って言いながら、
はい、
今年ももう12分の1が終わろうとして、
やっと12分の1にな
った。12分の1になりました1月最終、
ね、
最終配信というか、
はい、
最後日曜日
で、ね、肉の日、いろんなところで肉屋さんが安くなります。
そうだよね、焼肉ライク、
はい、
焼肉ライクの国産
関東圏しかないでしょ。
あ、そうかな、
うん、多分
ね。なんかあれだね、今週喋らないといけないこと、
はい、
なんだっけ、さっき言ってたね、
給油口の
話と、あとは、は
い、旅割のこと、
旅割の話と、あと息子の、
あ、岡山息子、
岡山息子の話とか話そう。あとは今が予定では思ってますけど、
はい、どこまで話せるか、
どこまで話せるか分かりませんし、
うん、
今日もケツカチン、
そうですねランチ時間に追われております。
そうなんですよね、ランチ
ちょっと早口で、
そうなんですよねランチのオーダーストップの時間が
迫ってます。
迫ってはないですけど、ケツカチンなんで、
はい、
やっていこうかなと、何やるのか分かんないですけど、やっていこうかなと思ってますけども、
喋っていきましょうか。はい、
そうですね、まあ給油口行ってきますか。
はい、
給油口ね、
大事な話、
ん、
大事な話。
そう、まあ、給油
口、気づかなかった。
給油口の話でどこから来たかっていうと、
うん、
どこだっけあれ、
衝突事故、
あれどこ、静岡、
どこだったかな、話半分だね、うん、
ちょっとね、悲しい事件が先々週ぐらいに起きて、ね、
車と車の普通車だったっけ、うん、
普通車と軽自動車の、
その、うん、事故だった、
事故で、あの交差点でね、出会い頭の事故 で軽自動車が普通車に突っ込まれて、
うんうんうん、
横転して、
うん、
家族4人が、
うん、まあ、炎上しちゃったからね、
あ、そうそうそう、車がね燃えちゃって、うん、で一酸化炭素中毒とか、まあ、焼死っていう感じで、家族4人、
辛いよね、焼死
ね、
しんどかったと思うよ。
お父さんが消防団員で、息子がお父さんに憧れて消防士になってっていうのとか、
ね、
あとまあ、ね、娘さんがすごい学校で、まあね、これなんていうの、あの、
なんか悪い話はその出てこないでしょ、
まあ、出ないだろうけど、学校でもすごい明るくてっていう娘さんね、
うん、
赤ちゃんと子供じゃないからね、もうすげえ、
そうそうそう、
20歳か21歳と18歳の子供、
ね、逃げられなかったんだろうか、
ね、いやもう軽自動車ね、まあ、軽自動車って 俺もずっと軽自動車乗ってて、
うんうんうん、
やっぱ軽自動車ってやっぱり怖いのがやっぱり
事故した時
のね、
うん、
なんかサイズのあれとかあるんですけど、
そう
です
よ
ね、でまあ車が燃えちゃったと、
うん、
でそのやっぱり今回の事故の場合は、
はい、
車の軽自動車の後ろの方に、
うんうん、
まあ、普通車が突っ込んでるんですよ、
うん、
なので、うん、多分ね、分かんないですけど、うん、俺もニュースあと聞いてないんで、
うん、
その軽自動車後ろに、あの大体車ってこう後部の方に燃料タンクあって、はい、
ありますね、
で給油口燃料入れるところが、
うんうん、
あそこに、まあ、そこのあるんですけど、うん、
で車種とかやってね、右だったり左だったり、
左だったり、ほんで、結構、まあ、俺もそう、今ダイハツの車か、あとスズキとか乗ってても、
はい、
ほぼ今給油口って左なんですよね、
うん、
運転席の反対側の後部にあるんですよ、
はい、
でやっぱね、これ俺その今回の事故とか聞いて、 なんて言うんだろうな、これやっぱりぶつかられる可能性、突っ込まれる可能性として、
うん、
やっぱりこうね、日本車って日本ってこう左側走行だから、はい、右からぶつかってくるとか対向車があるから、
そうです、ね、
だからやっぱり右の方が事故した時とかに、
うん、
打撃を受けやすいから、
うん、
左の後ろに給油口があるんじゃないかっていうので、ちょっとネットで調べてみると、
はい、
まあ、やっぱりほとんどの日本車の、
うんうん、
あのメーカーが、
うん、
後ろ、
ね、
左後ろに
作ってるって、ね、
日産とスバルと、
うん、
だっけ、なんかが一部ちょっと違った、日産はほとんど右なんだよね。
ああ、うん、そうそう、私もティーダ乗ってた時右だった。
いや、そうだね、
うん、
でもほとんどまあ左で、やっぱりその左に燃料、いつか一応ね、その燃料タンクが左に多いとか右、うん、左に多いっていうのは一応理由があって、
うん、
燃料タンクの給油口っていうのが、うんうん、マフラー、車についてるマフラーから、
うん、
何十センチ離されていけないっていうそのルールがあるらしいな、
はいはい、
なのでその、まあ、燃料タンクの位置を決められるんだけど、
そ、
その多分メーカーとかエンジンのあれで、
うん、
だいたい
デザインによって、
そうそう、まあ、だいたい車の、
うん、
はい、なんていうの、この排気ガス出るところが右の下にある車が多いの で、
はい、多いんですよね、
左に燃料タンクがあるっていうのが、はい、まあ、一応理由なんですけど、やっぱりその事故もね、うん、やっぱ考慮されてる、日本、あの、アメリカ、外国の車でもやっぱ左が多いっていう、だからあれなんだよね、
なるほどって思ったよ、
もうそうだよね、セルフとかでもさ、結構やっぱりさ、うん、あの向きによって左給油口のレーンだけすげえやっぱり混んでるっていうか、
ね、
だからわざわざこうバックしてさ、
はい、
逆中に止めて入れたりとかもありますけど、
うん、
ね、だからまあね、そういうのもあるんだ、
なるほどねと思った、本当その話聞いて
ね、へーへーへーへーっていう感じなんですけどね、
うん、
まあその、それ調べた情報ネタがね、ちょっと悲しい事件で、
まあ
ね、
うん、もう、まあね、
交差点とかね、
本当気をつけないと、
ね、ただあのあれだよね、あのこう交差、あの見通しのいいこう十字路とかで、
はい、
こうちょうどこう自分と反対方向の垂直から来る車が、
ね、
なんかの現象で一瞬目から見えなくなるんだよね、
あ
の濃度、田んぼと田んぼの間の人がピローいところで、なんでこんなとこで
ぶつかるのっていうところね、
そう
よくあるんだよね、
そういうのこう見えてなかったりっていう現象があったり、うんうんうん、まあ、人間の目の錯覚とかさ、
うん、だからやっぱり
あるからね、
ちょっと位置変えてみるっていうのは、
うん、そうだよね、
大切だよね、
そうだよね、
うん、
まあ、あとはね、その車の空気圧が、
うんうん、
ちょっと今すごい外の外野のサウンドがなかなかなんですけど
ロードサイドなので、
そう、今日、
はい、
撮ってる日めちゃくちゃ寒くて、
うんうんうん、
すごい全国的にも10年ぶりぐらいの寒波だって言ってて、
襲われてる時で、
そう、外の気温3度ぐらいしかないんですけど、
はい、
今すごい天気良くて、
そうね、
関東
車の中はね、暖かくて、
千葉県の白井、
はい、
白井市か、
はい、
いるんですけど、
うんうん、
ただね、あの車なんか超あったかいんで、
はい、
窓をちょっと開けてるんですけど、
うん、
ローソンの駐車場で、
はい、
その窓の駐車、あの窓開けてる横が県道なんで、
うん、
車がすごい走ってるという感じなんです
よ、ね、はい、BGM が入りますけど、
BGM がね、
はい、
バックグラウンドミュージック、う
ん、
じゃあバックグラウンド
サウンド、そんなところ引っ張る、
ああ、そうか、うん、時間が、
そうそう
そうそうそう
引っ張ってる場合じゃないから、
ね、だからそう、あとまあね、あの空気圧が、
うん、
あの低いとね、高速でバーストしたりとか、
うん、
また雨の日にね、高速走ってると、
うんうん、
あのタイヤと路面の間にね、水が入り込むっていうのでとか、
ね、
いろいろそういう人間には、だからその普段の生活ではこう想像できない、知り得ないことでが原因で、
うんうんうん、
いくら安全運転してたり、いくらこう慎重に運転してても
自分がね、気をつけてる以上にね、うん、何か起こるってことがあるので、
まあ、だから日頃の行いもちゃんとして、お墓参りもちゃんと行って、
うん、自分がさっき言ったから
人に迷惑、
ちょっとすっきりして
る
し、
なるべく人に迷惑かけないように、
はい、
人に思いやりながら生きていかないと、
そう
っていうことで、
いつね自分にね降りかかってくるか分かんないですよ、
分かんないですからね、そうですね、はい、でだ、まあいつものように、
はいはい、
今週も
旅には
出てまして、
はい、
まあ、ホテルに泊まったりしたりしてますけども、う
ん、はい、
あの全国旅行支援、うん、旅行割っていうのがまだ1月10日に始まって、で、うん、今回割引率が 40% から 20% に減ったり、
はい、
クーポンが減額されたりで、
うん、
全国的には予約の 足なん、はい、なんとか足が遅い、
あ出足がね、
出足が遅いみたいなことは言われておりますけど、
はい、
千葉県をあのね、結構あったね、千葉県と、あとマギさん言ってたあの大阪、うん、大阪府か、うんうん、3000上乗せそれもあったし、
うんうん、
千葉県、あと富山とか、あとね埼玉もね、どこでも使えるんじゃないんだけど、飲食店に使えるクーポンが2000円出たりとかとあるんですけど、まあ、あの千葉県がね独自にその、
はい、
上乗せクーポンが1泊あたり2000円、
うん、
1人ね、でそれから100万泊、
はい、
先着と、
はい、
いうのが今やってるんですよ。でね、その
物申したい、
そうで、ちょっと今回俺はてあのトラブったというか自分でスカタンコいたのはその
先週
とパコンって言ったの今、
ね、
大丈夫
大丈夫、
俺じゃこっちは大丈夫、録音されてるね、
はい、
あの全国割に関しては一泊一人3000以上だと、うん、その支援があるんですけど、うん、この千葉の上乗せの、宿を取ろうと思うと、
うん、
5000円一泊5000円以上の、
ね、
宿に泊まんないとダメなんですよね。でもそれは俺はもう分かってたんで、うん、楽天トラベルで、うん、5000円1人5000円以上のということで、うん、1万、
うん、
一泊2人で1万500円か、
はい、
っていう、
ね、あの
千葉の幕張のホテルフランクスという、うん、ホテルにな
かなかいいホテルですよ。
そうそうそう、まあ、ちょっとホテルフランクスの話はまたちょっと来週、ちょっとホテルフランクスに、
うん、
1ヶ月4週連続で泊まりに行くっていうのがあるんでちょっとまた来週とかまたゆっくり話したいんですけど、
ね、
まあ、そのホテルフランクスで、
はい、
1泊1万500円で予約取ったんですよ、楽天で、
はい、
ね、だからまあ1人5000円超えてるんで OKOK、うんうん、と思う。でその時にね、うん、楽天トラベルってそのちょこちょこキャンペーンやってて、その会員カードのランクによっては1泊につき何百円引きとかっていうのがあって、
うん、
なんかたまたまその時に俺が取った時に、うん、625円ぐらいの、うん、なんか今月特別の宿泊割引のクーポンがあったのね、
はい、
だからその全国旅行支援のクーポンが 20% マイナスと、
うんうん、
あとその楽天がトラベルがやってるその600何十円の5% オフのクーポンかな、うんうん、なんかその600何十円のクーポンがあったんで、
はい、
使用しますかっていうので、まあ当然ねクーポン出てりゃそれは使わな損にゃ、
うん、
ってことで600何円の楽天のクーポンを使って予約を取りました
はい、
で明日と思ってまた今回もね、
うん、
1万500円で 20% オフなんで、うん、8400円ぐらいか、
うん、
になって8400円の宿泊で、うん、2人で8000分のクーポンが、それもリジョンペイで電子マネー的な感じでクーポン戻ってくるんで、ほとんどもう1000円未満で、まあ駐車場足したって1500円ぐらいで一泊泊まって、
うん、
ご飯も食べ朝食も食べてってルンルンでフロント行きました、
はい、
でフロント行って予約、チェックインしたら、うん、そのクーポンがその紙でね、
はい、
まずですね、QR コードが表示してあるクーポン紙で来るんですけど、その紙に一人2000円しかクーポンの金額入ってないんですよ、
ね、あれって、
あのいやいや、これちょっとこれはあの、うん、千葉の上乗せのクーポン代2000円入ってないですよって言ったら、うん、ホテルの人が、
うん、
あのですね、お客様予約の際に楽天トラベルが出してるクーポンを使われましたよねと、
うん、
あのクーポンは、うん、あのクーポンを使ってしまうと、あのクーポンを使った金額から、
うん、
あのその、うん、千葉県民割、うん、あ上乗せ分 の算定がされるので、うん、お客様はあのクーポンの使った段階で9700円ぐらいになってしまってますと、
足りない、
1人5000円未満になってるんで今回入ってないんですよねみたいに、
お
いおいおいおい聞いてねえよとちょっと待ってくれよと、
そうい
や、あの本来なら別にね、はい、千葉の2000円のクーポンついてないんだと、俺は一泊3000円のホテル泊まるわと、
うんうんうん、
ね、一番2000円のクーポンついてるから5000円のとこ泊まるのに、
はい、
これだともう本末転倒だと、
ね、
ちょっと待ってくれって話で、うん、でおかしいって言っても、いやこれはでも千葉県が、うん、あの勝手に自動的にそれはもうあの算出するので、ホテルとしてはどうしようもないんですと、
うん、
でやっぱり他のお客さんも結構そういうやっぱり
トラブルがある
って、トラブルが結構多いんですと
言ってましたね。
でホテルの方もすごい申し訳なさそう、申し訳ないって言ったら、
ね、
そしたらマギさんが、うん、取り直していいんじゃないの
ペロッとね、
結構ペロッと、あ
取り直せば、
そうでね、俺 まあ取り直しもあるかなと思ったんだけど、うん、もうその時点で楽天トラベルの方で、うん、その全国支援割の、うん、あの、うん、要はクーポン、その上限、上限が、ね、金額あって上限あるんで、クーポンがまあ、は
い、
もう
発行終わったのよ、ま、
だからもう予約取れない、次取り直しできないかもしれないんだよね、うん、まあでもダメ元でちょっと楽天トラベル、
でも言いながらね、見てくれたのよかったよね、
そう、楽天トラベルちょっと見てもやってみたら、うん、そしたらたまたまね、
あった、
クーポンまた再開してたんで、
う
ん、
おっつって、
うん、で当日、
はい、
当日そのホテルの、
うんうんうん、
また違うプランで予約取れたんですよ、うんうん、でも俺は取れた、ラッキーと思って、
うん、
で
まあ普通ならね、当日前のやつはキャンセルになるからキャンセル料が発生するんですよね、
まあ、そうそう、正しく言えばね、そうそうそうそう、ね、前日は 80% とか、うんうん、統一、あ、統一は 80% でキャンセル料発生するんですけど、うんうん、で店の人、あのホテルの人に、すいません、うん、これあのここで、
うん、
次はこれを僕そうそう取ったらキャンセルできますかって言ったら、うん、あ、それはこちらで、
うん、
キャンセルはできますよって言われて、その時に
取り直しだから大丈夫でしょ
って、うん、でその時に俺あの、うん、あんまりなんていうの、自分からキャンセル取られないって言わずに、うん、何もキャンセル言わなかったから、
うん、
まあ、向こうね言わなかったら、まあ、キャンセル取られないんだなと思って、うん、だからマギさんもそんなの取り直しなんだから当然キャンセル料なんか取られないでしょ、うん、でしょみたいな感じで、
そう、あれは損害が生じた時に、
うん
うん、の保険だから、
そ
うだ、ね、
そうだね、で、まあ、その楽天のルールで規定上は、うん、統一キャンセルは 80% ってなってたけど、うん、俺後で見たら、
うん、
ちゃんとホテルの方で、
うん、
あの電話連絡等によるキャンセルってことで、うん、キャンセル無料っていうふうに知ってくれてて、ね、
うんうん、
で、まあ、予約取れたんですよ、いや、はい、取れた、やっと取れたと思って、
うん、
で取れたんですけど、俺そこでちょっと確認してなかったのが、
うん、
朝食付きと素泊まり、
うんうんうん、
で結局俺取り直したやつは素泊まりだったんですよね、
うんうん、
なのでホテルが、あ、ホテルの人はすいません、これあのお取りになったあのプランは朝食、
うん、
あのついてないプランですの で、
はい、
でそこで営業トークで、うん、あの朝食1泊1人1650円で、
うん、
あのお取りできますけどお取りしますかって言われたんだけど、うん、ついてりゃいいけど、
うん、
わざわざ朝食に1650円、
うん、
また足すのも
2人でね、
そうで、マギさんいいじゃない、ちょっといいじゃない、まあ、うん、もうね、あのクーポンもあんだからいいじゃないって言ったけど、まあ、そこは俺はいや大丈夫です、すごいすごいってことで、ね、まああのね、まあ、蓋開けてみたら、あの結局、うん、そこのホテル自体がその朝食を、
うん、
予約する際は、
うん、
前の週1週間前に予約をしてくださいみたいなルールがあるみたいで、だからもう結局そのホテルの予約自体にもう、
ね、
直前の予約に朝食付きってプランがないのよ ね、
うい
うね、
はいはい、
だから俺が検索かけた時に出てこなかったんで、
仕方ない、
仕方ないっていう感じで、
うん、
でまあでもちゃんとね、ホテルはちゃんとその日取れて、
取れたし、部屋だって、
そう、あ、そうそう、ほんで、
うん、
あのホテルの人もすごいあのいい人で、すいません今回すごい大手数おかけしたんで、
う
ん、
ね、こっちがね間違っ、まあ、そうだよね、間違っただけなんです
よ、そう
だよね、申し訳ないって言ってくれて、
ね、うん、アップグレードさせていただきましたってことで、
ね、
広い部屋にね、
そう
変えてもらったんで、
ラッキー片部屋、
ね、いやー、ホテルフランクス、ちょっとこれ話の長いのでもよかったね、いいホテル、
いいホテル
なので4週も連続泊まるんですけど、
そうですね、
ね、まあそういう、なんて言うんだろう、落とし穴わかんないじゃんそんなの、
ね
え、あ、タップいっぱいいると思うよ、楽天の、
まさに今週もさ、隣でチェックインする人がさ揉めてたもん、
あ、揉めてたよねなんかね、連泊するのに、なんか連泊するのにクーポンが、
何泊目 の、 あのクーポンがどうたらこうたら
どうたらこうたらとかですね、だって私これだったら意味ないんでみたいな、
そう、こんなのと取らないわよみたいに言われて、
だホテル自体はすごい混んでるけど、多分ああいうトラブル
もたくさんあるんだろうね、
あるんだろうね、
今ね
特に特に千葉県内のホテルとか
あると思いますよ
ね、だからそのクーポン使ったらそれがみたいな、だからだってさ、うん、その楽天のクーポンもさ、
うん、
結局その楽天のポイントがいっぱい溜まってる人は、うん、楽天のポイントから払いたい人いるじゃん、
うん、
だそのポイント使ったらさ結局その分、そうそう、違うのかみたいなもやつもあるし、
ね、
そうそうそうそうそう、だからその辺はね
難しいね、
なかなか難しいですよ ね、
ね、
うん、
割引前なのか割引後の金額なのかっていうのね、
分かんないからね、
ちゃんと確認しないといけないんですね、
そうそうそうそうそうそう、ね、まあそんな感じで、
はい、
全国旅行支援もいろいろあり、山あり谷あり、あ、ほんでその千葉 の、 その上乗せ、
うん
うん、上乗せが、100万人、先着100万人100万泊までっていうんだけど、
はい、
そのいつまで100万泊か分かんねえじゃん、うんうん、で、普通あのペイペイとかその自治体とペイペイがキャンペーンやってるそのキャッシュバックの割引のやつはだいたい終わる、うん、例えば自治体が終わる2週間ぐらい前に、うん、あの例えば
事前告知よね、
事前告知があって、うん、例えば1月31日までペイペイのキャッシュバックキャンペーンやってるんですけど、うんうん、もう予定予算
に
達しそうなので、うん、2週間前倒しで締め切りしますとか、うん、1週間前倒し締め切りしますという時は、うんうん、結構2週間ぐらい前から告知されたりして、うん、ポスターとかも貼ったりとか、はいはい、上りとかもね書き換えたりとかして、ね、街でも結構しっかりと告知してくれるんですよ、
うんうん、
で今回俺ねその、千葉県のその、うん、上乗せプランで俺はホテルをまあバンバンバンバンまあ2月、
ね、3月
バンバンバンバン予約取ってるんですけど、
はいはいはい、
それは結局その千葉県の上乗せがあるから5000円、うん、1人5000円以上のホテルに今、うん、
ちょっといつもよりね高めのホテルを抑えてるだけなので、
これ100万泊行ったら、うん、千葉の上乗せなくなるじゃんと、
うんうん、
なくなったら
どうやって、ね、
結局ね5000以上のホテル取る必要ない
なな、
と思う。一応千葉県に俺問い合わせメールしたんですよ、
はい、
市
役所、
事務局、キャンペーン事務局に電話をして、はいはい、電話じゃないメールしたんだ、
うん、
メールしたらでメールして、あの今回の上乗せに関して100万泊、うん、先着順になってますけれども、うん、これ終わる、ちょっと前に事前に大体この日で終わるとかそういう事前告知みたいなんてしていただけるんですか、
うん、
でないと、うん、あの全国の方だと3000円で、
うん、
あの提供されるのに千葉の上乗せを使うとすると、うん、5000円以上のホテル泊まらないとダメなので、
うん、
今回あえて上乗せのために5000円のホテルを通ろうとしてるので、うん、その、終わりを明確にしていただけないと予定が取りにくいので、よろしくお願いしますと一応結構丁寧にメールしたのよ、
はい、
そしたら向こうはすげえ定型文で、
うん、
事前告知はしておりませんと、
うん、
当日チェックインの際に、うん上乗せがされているかどうかが分かるシステムになってます、
ね、
不審説、何卒ご了承くださいと。
なんで？了
承できないよね。できないよ。で俺その後で、俺結構あのそういうメールってあんまり強いこと言わないんだけど、結構マギさんに見せたら、うん、結構今回メールきっちり言ったねっていうぐらい、うん、こう捨て台詞的にね、あの全国で3000円で取れるのに、そう全国で3000円で取れるのに、そんな千葉の上乗せっつって甘い汁吸わして5000円のわざと高いところ取らして、何のね、うん、告知もなしに、それでああ上限決まったんで、はいさよならみたいな感じになったら、うんうん、それおかしいんじゃないのと、
うん、
あのこっちは気持ちよく泊まろうとしてんのに、うん、気分悪いぞと、
うん
うん、だから企画としておかしいんじゃない、間違ってんじゃないですか、
後味悪く残りますよ
と、うん、だから企画的におかしいんじゃないですかって言って、非常にこちらとしては取りづらいと、
うん
うん、面倒だっていうふうにメールしたら返事なし、うん、
まあ
俺問い合わせじゃないけどね、それはだから俺は文句言っただけだから、うん、まあ向こう何もねあれかもしれない、
陳情はね聞いてくれないんで、善処します
善処します、なんかどっかドラマ聞いて
そう
だからね、返事はなしって感じで、ね、はい、感じ帰ってこないんですけど、だからまあ、うん、もう俺だからあれだよ、毎日チェックしてるよ、千葉県民割
そう出ないかとかね、
出ない、そうそう、もう上限、
ね、
うん、でしし、一応その上限を足した時点で、あのそのキャンペーンのホームページには記載しますと、ね、
ああリアルタイムで、
いやだから俺またさ、千葉で一泊一人5000円のホテルを3月いっぱいまで予約してるけど、
うんうんうん、
保険でもしその千葉の全国割がダメになった時用に3000円、一人3000円、一泊6000円ぐらいのホテルをまた全州、
うんうん、
取り直して、
ダブル
ブッキングで、そう取り直してさ、
だからもう一個の方さ、うん、あのキャンセル忘れないようにしないと、ね、
そうなんだよね。
でもキャンセル何日前まで？
ね、一応ね、安いプランとかだと2週間前とか10日前とかっていうのもあるんですけど、なるべくそういうの
は
省いて、うん、一応前日前前日で、
はい、
キャンセル無料でっていうところ、
忘れないようにしない
と、ね、そうなんだよ。だから
もうそちらキャンセル料発生しちゃうね。
そうだから家のあの冷蔵庫のカレンダーのすげえ書いてんじゃん。
そう めっちゃ書いてる。
そうそうそうそうそう。だからまあね、一応チェックしながら、それもまた手間だよね。
うん、そうだよ。
ああ、まだ俺なんか好きだからいいよ。
そうそうそう。
これさ、めんどくさいと思いながらさ、
家族とかさ、うちはその毎週やってるからいいんだけど、もうこの週めがけて家族で旅行しますっていう、もうすごい大計画があったらさ、どうすんの？そこで行ったら、はい、ダメですって言われたら、
まあ、ダメですっていうか、ってなるじゃん。まあ、ダメですっていうか、まあそこで、
つきませんって言われたら、
クーポンがつきません
って言われたらさ、大損害じゃん。
まあ損害っていうか、まあ損はしないんだけども、うん、結局ね、一人2000円ずつもらえんだったら、家族4人で行ったら、
そうだよ、8000円なく盗んだもん。
うん、
もうちょっと計画間違っちゃう。8000円あれは、
食えるよ、美味しいもん、昼ごはん。
そうそうそうそう。うん、ってなるよね。
なるよね、それは。うん、ね、ましてね、高い。ね、予算も高めのとこ取ってるんだから。
そうだよ。
もうちょいね、なんかこうもうちょいこうちゃんとしてほしいなっていうのはあるんですけど、まあ、はい、まあいろいろそういうのもあるんですけどね。まあまあでもまあ一応支援で、
うん、
あの楽しませていただけるってるのはいただけてるんで、全国支援とかね、
うん、うん、
まあありがたいなと
ですね、
まあ、思いつつも、
はい、うん、
まあ、やっておりますで、うん、今週は
何分喋ったの？
まだ30分になってない。
あ、そう。
もうちょい、そうです。今時間的何時？
まだ
ランチタイムの、
あと30分あります。
あ、まだ3分だ、はい、まだ、まあもうちょいですね。
はい。
で、今週、先週からまあ今週にかけて、
はい、
千葉の白石、
うん、
あの千葉の白石って名前はよく見るんですよ、俺、うんうん、仕事中でも。なぜかっていうと、千葉ニュータウン中央に行く手前にある町だからっていうことで、そうそう、だから千葉ニュータウン印西の千葉ニュータウンに行く手前に白石があるので、
はい、
町の名前とかよく見るんですけど、別に行くとこでもないので、はい、寄るとこでもないので、
ね、うちなんか会社のエリアだから、
あ、そこで営業エリアだからね、
そう、
ただ名前だけしか知らなかったんですけど、
はい、
先月からペイペイキャンペーンをやってて、
うん、25%オフ、めっちゃ詳しくなってる、
そう、 25% オフがバックで、なおかつもうコンビニ大手ドラッグストア、レストラン、
うんうん、
どこでも 25% だと
ね、
うん、まあまあ、あの例外もあるけどね、
はい、
もうダイソーも 25% だってことで、
ね、
もう鼻息荒いよ、ダイソーっていうことで、で白井にね来ていろいろリサーチしてると、
はい、
うまい店がね。
あるのよね。
あるね。やっぱ日本って広いよね。
ね
で、こんな値段で、
ま
あ、思うまい話じゃないけど、白井の市役所の前にある、うん、なんだっけ、
相場
じゃない。それは寿司屋でしょ。今これから行く寿司屋でしょ。
あ、はい、
そうじゃなくて、なんとか食堂。
なんとか食堂。
白井。
なんだっけ、
田中食堂じゃなくて、
あ、忘れちゃった、
なんかね、角屋食堂なんかあんだよ、まあまあ白石市の市役所の前にある食堂っすよ、
うん、
農家、
うん、
農地もやってるところで、
うん、はい、
そこの食堂はまあ安くて、うん、うまくてボリューム満点、サラダバーとか、
うん、
美味しかったよね。
美味しかった。
そこも美味しかったし、で、まあ、まあこれから行く、
うん、
今日これ先週に引き続き2週目なんですけど、
うん、
2週連続なんですけど、寿司屋ね、
はい、
回らない寿司屋ですよ、
うん、
回らない寿司屋の、はい、なんだっけ、なんとか
相場宴に庭って
感じ、嵐の
相場くんじゃない、
相場くんのが相場じゃないんですけど、
宴に、そう、うん、庭
ね、ランチね、うまい、
おいしい、
一応 25% でキャッシュバックなんで 25% オフで食えるんですけど、
うんうんうん、
まあ普通の定価でもまた来たいなっていうぐらいのところで ね、おいしいとこ見つけたりとか、
はい、
ね、まあ探せばいろいろあるんだろうね、
あるんだね。
でもこれさ、やっぱその白石としてこういう企画して、そのキャッシュバックして、そうやってこうわざわざ白い、全然今まで知らない人が調べて来てくれるっていうのはやっぱり企画的には成功してるよね。
ね、あ、さっきのはね、玉屋食堂ってこと。
あ、玉屋食堂ね、
うんうんうん、
玉屋食堂、白石役場、白石役所の、
白石役所の
目の前、
ね、挟んだ前にあります、
ね、すごい安くて美味しいんだけど、
玉屋はひらがなです。
そんなにも混んでないっていう、
でもまあまあ混んでたじゃん。
あ、まあ、混んでた、
どんどんそう人が出入りしてた、
うん、
サラダバーがね、
美味 しかったね。そうそうそう
そう、すごかったよ。あの私は鮭の釜定食を頼んだけど、釜が2つついてくることなんて、
そうだ
よ、ね、びっくりしちゃった。
普通2つついてきたと思って。普通のレストランで釜定食で釜が2つつけるって発想ないよね、うん、
ないよね、
うん、あれ釜1つで800円十分だよ。
ダブル釜だった、
ダブル釜だったね。すごい釜釜でしたね。釜だった3つですけど、うん、
カモカモカモカモだって4つ。
そう、あ、そう。はい、もう取っちまった。だからそこのとんかつとかもね、うまそうで。
ああね、食べたいな。
ちょっとまた来週とかも。
そうですね。いいですね。
食べたいなと思って。まあいろいろあるよね。レストランいろいろ探せばね。
ペイペイ限度額私はもう終わりです。
そうだよね。もう白石の限度額。あとハイジ。
ハイジパン屋さん美味しいよ。
パン屋ハイジね。
美味しいんだよね。鹿の角みたいなパンがね、超美味しかった。
美味しかったね。
ベーグルの生地で作った
鹿の角みたいなパン、
そう、まあ、その
もの出るよ。そう、白石のロイヤルホームセンターの横にあるパン屋さん、ハイジね。
めっちゃ美味しい。
美味しいよね、うん、もうだってパン屋だけで俺ら 6000円
使ってるかもしれない。
だって先週3000、4000ぐらい使ったでしょ。で今週待ったさ、2000ぐらい買ったでしょ。パン屋に2週連続で6000円でないよね。完全にこれペイペイに踊らされてるけど。
踊らされてますね。
でも満足度高いからね。
回してます。
2人でさ、2人で2週で6000円パン屋代ってさ、
ありえない。
どんだけやねんな。パンばっか食ってるってもないしね。
ないしね、食べてないよ。
まあしばらく俺も明日明後日でそのパン食べるけど。
そうですね、まあ、私もランチにパン持ってきます。
盛り上がったりもしてますけど。
美味しいです。
美味しいですね。
はい、
出た。最後にちょっと5分ぐらいで
5分。
もうちょっと劇的な、ちょっと人生のマギさん、マギさんにちょっと嬉しいことが。
9年前、
うん、
9年前と同じことが私の息子に、
そうだよね、
起こりつつあります。
先週のだから過去配信して、うん、ああマギさん上京して、ああ上京してきたなって思ってたら
ね、
なんと
息子が、
まあ、一応今んとこ、うん、ほぼ決定の予定なんですが、
そうですね、
岡山息子が、
はい、
まああのあれなんだよね。この間大阪正月里帰りした時に仕事の話して、うんうん、まあ仕事がちょっと割り合わないって話をしてて、うん、そしてんで、まあマギさんが前からね、
うん、
まあ冗談半分ダメ元で息子に、じゃあもうこっち言う来ちゃいなよと、
来ちゃいなよ、
関東来ちゃいなよ。
そうだよ、もう遠いんだよ、いちいち会いに行くのが、
会いに行くの大変なんで、
大変なんだよ、
心配だから来いよって言ってたら、冗談半分で言ってたら息子が、
俺そっちに上京するわ。マジで、
マジでみたいな。
おマジでと思って、うん、
でまあ
ね、いや私もそんな冗談ね、うん、100% 冗談って言ってたわけじゃないから、いいじゃんと思って、
いいじゃん、
そうそう、でね、仕事どうするみたいな話になって、
う
ん、
そうね、
なんとも私も本当9年前と同じように、
うん、
同じ会社に面接に受けに来るって、まあ職種は違うんですけど、来るって言うじゃん、
ね、でまあね、一応トレーラーの免許は取ってトレーラー乗りたいって言ってたから、俺的にはね、
うんうんうん、
あのトレーラーこっちでどうせ関東に人生リセットして関東に上京してきて何もないんだったら、
うん、
じゃあトレーラー乗りたいんだったら、
うん、
トレーラーに乗るっていうことを、うん、まあ、最初に立てて計画としてトレーラーの会社面接行ったりして、うん、でそのトレーラーの会社の車庫の近く、事務所の近くの、まあ、うん、通えるところ、
だから海近くだよね。
そうそうそう、だからあのね、いかんせん俺が住んでる松戸とか、まあ、埼玉とか千葉の山の方に来ると、うん、やっぱトレーラーってやっぱり条件の悪い会社しかなくて、
うんうんうん、
どうしてもこう海沿いの、
うん、
湾岸沿いの会社の方が、はいはい、まあいい会社があるの で、
そうでし
ょうね、俺もねトレーラーを降りた理由っていうか、
うん、
なかなかそのこっちの方でいい会社がなかったんでっていうのであって、はい、仕事見つからずに今の会社っていうのもあるんで、
うんうんう
ん、だから息子にもね、だったらその、まあ、海の方で探せばって言ったんだけど、息子的には、
うん、
いやいやいやと、まあ、別にトレーラーそんなにも別に重き置いてなくてみたいな感じで、で多分さ、やっぱりあれだよね、やっぱり母親の近くでちょっと痛いっていうか、
どうせ来るなら、まあ、全然知らない土地だからね、あの子にとって。
あ、まあそうそうだね、
私なんかは幼少期にしょっちゅうこっちに千葉とか来てたから、
はいはいはい、
まだ馴染みが、
うん、
気分的にね、
はいはい、
馴染みがある、そ地名とかなんとかはま全然覚えてないけど、馴染みがあったけど、彼にとっては岡山生まれで岡山育ちだから、
そうだよね、
全く知らない土地だから、
うん、
っていうんだったらやっぱりまあ知り合いが 親がねいるところの方が安心なんじゃないですか、うん、あとまあこっちに来るきっかけになった彼の気持ちがどこにあるかがわからないんですけど、私の想像上ではコロナにかかった時にちょっと心細かったのかな、孤独感とか、ね、うん、思って、
このまま一人で静かに息を引き取ったりとかあんのかなとか思うもんね、あんのかな
って、まあ、一瞬考えたんじゃないのかな、考えるの
あるよね、そうだよね、
わかんないけどね、うん、だし、まあ、その自分で選んできた仕事が、うん、まあ、結構外れだったっていうのもあったのかもしれないから、あとはそこでトラニーが働いてて働きやすいよっていう噂を聞いてる、うん、で私も、まあ、一回そこの会社に働いてて、うん、まあ、安心だよっていうのは伝えてたので、うん、まあ、そこでちょっと一旗あげたいっていうのが彼の気持ちに芽生えたのかもしれないです ね、
そ う、 だね、うちの会社の場合はね、あの運送業じゃなくて倉庫業なんで、うんうんうん、どっちかってやっぱり事務系なんだよね、うんうんうん、事務系っていうか、まあ、そのあの肉体労働の人もいっぱいいるけど、あの上層部上の人間はやっぱりどうしてもそういうホワイトカラー的な発想なんで、うんうん、やっぱりその勤務
違うよ、ね、
条件とか
きちんとしてる
福利とかに関してもやっぱりきっちりね、うん、するのが当然だろう的な、
きっちりできてる、
そうそうそう、うん、あのお前らトラックドライバーだから運転 しとけば、うんうん、あの運転させておけば楽しいんだろうみたいな感じもないし、
うんうん、
あとね初心者だからっつってお前見習いだからそんな給料もらえるだけありがたいと思い的な、そんな古い考えもないし、うん、
ないですよね、
うん、で歩合でもないしっていう、ね、
そうそう、本当きちんと管理されてるっていうのは、うん、もう目の当たりにしているので、う
ん、あまり仕事にロマンはないんだけど、
うん、まあ別にそれをお金もらうためってやるんだったらいいんじゃないかなって思う、ま
あ
ね、
あと別に休みが多いから、
うん、そうそう、きっちりあるから、う
ん、楽しめられもある
し、で別のことを考えてる多いから、
そうそう、息子もさ、息子もだからね、うん、いろいろ副業で自分何かしたいっていうのは前から野望であるみたいなんで、うん、その辺も ね、 時間あったりして、
ちょうどバランスが取りやすいんじゃないかなと思って、いいんじゃないのって言ったら、うん、もうなんか私の想像よりも彼の方がいろいろ考えてて、いや、あの注文住宅をね建てようと思うんだとかで言い出して、
それもさマギさんがさもう二世帯住宅作れとか冗談半分で言うからさ
作れって言ってないよ、だったらいいねとか、
いいねとかって、ね、
まあまあ、軽い話
作れとは言わないけど、
言ってないよ、
こう人を洗脳させるのがもう天才的というかマギさんね
言ってたらね、うん、俺もしかもさ、まあ、も平屋でさとか言い出して、
俺もそれに騙された一人なん
です、乗ってないじゃん、
乗ってない
乗っただけでしょ、
乗っただけですか、乗せられただけ、乗せられた一人なんで、まああれなんですけど、うん、
もう息子、いやでも気持ちよく生きてるでしょ、そのおかげで、
それはおかげで生きてますけど、
はい、
だからね、
不幸にはしてないと思います、
え、
不幸にはしてない、
いや、それはそれはそうですよ、不幸にはしてないし、されしてない、してないですよ、
うん、
はい、なんですけど、
はい、
まあ、息子もそんなこと言ったりしない、まあまあでも待てと、ね、待てと、とりあえずこっちで1年ね、
うん、
一応まあちょっと賃貸住んで1年様子見て、ちゃんとやってるかどうか考えて、
うん、
勤務地とかね勤務先とかもここでいいのか考えてから、そういう、うん、あの、
とりあえずね、地
に足をつけることをやれば
あの水になれないとねいけないんで、ね、来てみてどうかっていうのがあると思うから、うん、
もうその話があの出てきた後マギさんも嬉しくて、毎日も不動産屋で賃貸物件見たりしてて、もう楽しい楽しい、 インスタとかにももう楽しい楽しいってもう言いまくって、
言ってたっけ、
もう充実してるね今、
うん、
生活もうチョコザップ行って歩いて楽しいし、
楽しい、
いいね、なんか、うん、春が来る前になんか事実
春来た、
ちょっと春来てるよね、ちょっとね
浮かれてます
ね、まあそれは良かったよ、うん、ね、まあでもまあ息子でもっていうか、その息子ね、一応2月いっぱいで、うん、
安心、近くに来てくれると、
うん、2月いっぱいで会社辞めて3月になったらね、うん、こっちに来る、うん、一応予定なんですけど、まあその辺もね、うん、こういうこうやって記録として喋っていけれたらな、
ね、
みたいな、
ね、でまた1年後どうなってるか ね、
そうだよね、
話せたらね、うん、いいかなと思うので、うん、とにかくそれまで事故なく、
あ、まあそうだよね、
きちんと、うんうん、最後ねお尻拭いてこれるように、
そうだよね、うん、あと濁さず飛ぶ鳥濁さないようにしながらっていう感じでやってもらいたいなと思いますよね、うん、
はい、
まあ、人生いろいろありますけど、
あるけど、ね、
うんうん、やり直しもいっぱい、なんぼ、まあね、なんぼでもやり直しとか
そう
できるし、
彼もほら辞めた後にさ、あの、
う
ん、労基に訴えるかもしれないし、
ああそうか、いろいろなんかね、いろいろ条件のこともね、いろいろあるから、ね、
給与面で納得いってないことが多々あるみたいなんで、
そうだよね、いろいろありますけど、
はい、
なんとかなるっていう、
そうです、生きてるだけで丸儲け、
ね、まあ、生きお、ザ、出た、
うん、
生きてるだけで丸儲け、
うんうん、さんまさんは好きじゃないけど、
なかなかそういう今まで、え、何、
さんまさんは好きじゃないけど、
さんまさんは好きじゃないけど、その言葉は好きと、
はい、
いうことで、
うん、
まあ、今るさんも今どこだっけ、沖縄かどっか住んでるんだよね。
あ、そうなんだ。
あ、あどこだっけ、沖縄本島じゃなくてどっか他の島かしら、
石垣、
石垣かな、わかんないけど。
石垣でしょ。
そうそう、なんかさんまさんがその横に別荘を建てるとか建てないとかって話とか、
いいね、
とかやってるけどね。
うん、仲いいもんね、
今るさんね。うん、俺今るさんのね歌好きなんだよね。
あ、
歌声がちょっと歌歌ってねえなと思うけどね。でもあの子顔でかいよね。
うーん、でもどっちもそんな大きくないでしょ。
全然そうだよね。
どうしたんだろう、ね、
4歳ぐらい。
え、
そんなぬいぐるみじゃない、
そんなんじゃないでしょ。ドラえもんじゃないんだからさ。
あ、そうかそうかそうか、ね、うん、どっちともあれなん
だ。まあちょっと大きめに見えるかもね。角張、ね、ってるしね、エラ張ってるからね。
そうそう、別にディスってるわけじゃない、あの、そう、そうそうそう、歌は好きですけど。
はい、
まあ、そんな感じです。人生丸も人生生きてるだけで丸儲け
丸儲けです、本当ですよ。
じゃあマギジャイジェネのタイトルそれもいただこうかな。
あ、そう、
わかんないけど、うん、適当だけど、はい、じゃあ今週はこの辺で、うん、お相手は、うん、
マギーと
トラリニでした。ご愛聴
感謝です。